はい、では今日は、前回松本涼介さんからご紹介のお友達という形でまたペパボーさんが連続になってしまうんですけども、ゲストはなんて言ったらいいんだろう、ピーヤマさんでいいのかな。
そうですね、ピーヤマが多いですね、う
ん、はい、じゃあピーヤマさんこと山下さんゲストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、じゃあちょっと軽く自己紹介をお願いします。
はい、ペーパーボーの山下と申します。ですね、まあ、ネット上ではピーヤマピーヤマって呼ばれてることが多くて、そうですね、今福岡のホスティング事業部のチーフテクニカルリードをやっていて、大体何やってるかな、まあ、チームビリング的なところから、まあ、ほとんど僕自体は運用をやらずに、なんか今技術的に問題になってるところをクリアにするとか、
うん、
まあ、運用の省力化とか、まあ、生産性上げるような仕事をしたりしています。あとはそうですね、なんか技術的な事業計画を立てたりとか、はい、まあ、そういったところも幅広く、やっています。
はいはい。ペパボーさんって東京と福岡に拠点があるんですよね。
そうですね。
なんかそれぞれなんか役割とか違うんですか。
今福岡の方が、ホスティング事業をやっていて、で東京の方が、まあ、例えばミンネとか、まあ、EC とか、まあ、そういったサービスをやっていますね。なので福岡もホスティングだけですね。ドメインとレンタルサーバーのサービスをやっていたりします。
はいはいはい、ああ、なるほど。はい、じゃあ何からいきましょうかね。
そうですね、
ペパボのインフラの話っていうのをまあ全体的にやっていこうかなと思うんですけど、
はいはい、
まあ、じゃあ自分の担当してる、仕事ですかね、インフラ系っていうことですけども、ちょっともうちょっと掘り下げて、
はい、
最近こんな感じでやってますっていうの
を、なるほどなるほど、
聞こうかなと思うんですが。
そうですね、まあ、もともと僕自身はなんか、ISP でサーバーエンジニアをやっていて、でその後ペパボに、うん、入ったんですけど、その時になんかウェブエンジニアになりたくて、
はい、
もっとコードを書きたいって言って入った経緯があったんですけど、まあ、それでしばらくムームードメインでウェブ系の仕事をしていて、でその後そうですね、デブオプスみたいな仕事をしていったら急に、まあ、チーフテクニカルリードになって、
うん、
実際今ロリポップの本当にインフラのところの仕事をしていてですね、
はい、
まあ、先ほど申したようにほとんど僕自身は運用をやってなくて、
うん、
なんですかね、例えば、福岡のインフラだとそんなにこうモダンなツールとかが入れられてなくて、
はい、
まあ、いうところで言うと、まあ、ベイクラントとか、まあ、ドッカーとか、うん、まあ、その辺も使えてなかったりしてですね、
はい、
なかなか開発効率が上がってこないなっていうところがあったので、まあ、その辺のツールの導入であるとか、うん、
はい、
あとはそうですね、オーケストレーションのところでコンサルを入れたりとか、
うん、
まあ、そういったところの仕事をやっていたりします。
はいはい。
でその今までなんですかね、そういうツールって使ってなかったんで、
うん、
まあ、なかなかそういうツールいきなり現場にぶっ込むと、まあ、運用やってる人たちって、はい、おいきなりなんか知らんの来たみたいな感じになるわけですね。、はい、まあ、その辺をうまく、やりながら導入していってるっていう感じですね。
はいはいはい。じゃ あのそこらのそっちのチームに入った当初は本当に、はい、あのなんというかレガシーっていうと失礼なのかもしれないですけど、
まあまあまあ、
うん、あまり効率的な感じじゃなかったっていう、まあよくあるようなあの、
そうですね、
手順書に沿ってサーバーを作ったりとか、はいはいはいはい、そういう感じ
ですね。はい、部分的には、まあ自動化されたりもするんですけど、
はい、
なんかその作業と作業のつなぎにどうしても、まあ、手作業が入ってたりして、
うん、
まあ、完全に自動化はされてないみたいな環境ですね。
はいはい。じゃあそういう時その時点だと、まあサーバー増やしたりとかも結構コストがかかってる感じだった。
そうですね、うん、ほとんどがまあベアメタルサーバーっていうこともあって、
はい、
まあ、結構サーバー作るのに人が張り付いてるみたいな感じの時もありますね、何台か作る時とかは。はい、
なんか結構ねこの話で始めてみたら意外といろんな人の参考になるような気がしてきたんで、
はい、
せっかくなんであのまずそういうところから何から導入したとかあります？
そうですね、なんか僕が最近よくやってるのは、
うん、
キャピストラーの全面的に使っていて、
はいはい、デプロイツールですね。
そうですね、はい、でキャピストラーって、まあ、中身レイクじゃないですか、
はい、タスクが、
うん、はい、なのでそのタスクとタスクのつなぎを、うん、なんかうまく Ruby でつなげることができるんで、
はい、
割と今のその状態にすんなり入るのかなっていう思いがあってですね、入れてますね。で、最初に入れたのが例えばパペットとか使ってるんですけど、うん、そのパペットもなんか担当者がサーバーにログインして、
はい、
ギットプルしてきて最新化して、
あ、
でその先のサーバーに当てるみたいなことをやったりしたんで、
うん、
まあ、その辺も全部、キャピストラのでデプロイできるようにしたりとかやっていますね、
はいはい
はい。で、そうですね、さっき言ったコンサルとかも、そのパペットサーバーとかが単系運用でなんかうまくスケールアウトできてないような状態だったんですね、
はいはい。
でパペットって結構それなりに負荷があって、例えばサーバー100台時にとかになんか一気にクロージングしようとすると、
はい、
パペットサーバー側が死んじゃうみたいな状況が、
ね、ああ、わかります。
そうです、うん、なのでその辺のスケールアウトとかも合わせてやってるって感じですかね。
はいはいはい、なるほどね。カピストラーノを今までのフローに あの手でやってるところをちょっとつなぐような感じで、
そうですね、
入れてみるってなかなかいいですね。
はい、
うん、
で、なんかでもまあそれも結構抵抗ある人もいるみたいで。
そうですね、
そうですね、
うん、まず Ruby っていうのは抵抗なかったですか？
うん、そうですね、 Ruby 抵抗ありました。やっぱりインフラって、
うん、
どうしてもシェルが多いじゃないですか。
うん、まあね、そうなりますね。
本当シェルゲーっていう言葉があるぐらい、本当にシェルが本当すごくて、
うん、
で、いいんですけど、別にシェルで。ただまあ、テストをかけなかったりして、
はい、
なんかまあ、なるべくやめたいなっていう気持ちがあってですね、
うん、
まあ、Ruby 入れたんですけど、まあ、でもやっぱりおっしゃる通り、まあ、抵抗みたいなのはありますね。
はいはい。なんか、カピストラノって、あの、
はい、
Rails デプロイのツールでもともとできたと思うんですけども、はいはいはい、まあ、その辺のタスク、でまあ、その Rails デプロイのためのタスクじゃなくて、まあ、自分で書いていろいろやったんですかね。
は
い、
そうですね、例えばですね、うん、まあ、そのパペットの配布とかもそうなんですけど、
うん、
例えば、まあ、メールサーバー あの設定の一部とか、例えばブロックの設定とか、
はい、
まあ、アタック来た時にブロックする設定とか入れたりするんですけど、
うん、
まあ、そういった設定もキャピストラノで、ばらまけるようにしたりしていますね。
それは全体的にやるとか、なんか個別にカスタマイズするとか、はい、
そういうの。それはもうタスクを書いてるだけですね。
うん、なるほど。いや、でもユーザーさんの領域とかさ、そういうので区別してたりしたのかなと思って。
はいはい、ああ、そう、そこまではまだやってないですね。
うん。じゃあ全体の設定を、まあ、自動でばらまくっていう形ですね。
そうそうそう、はい、
はいはい。そうですね、割とそういうの今向いてて、
うん、
でベイグラントってどういうふうに使うために導入したんですかね。
ベイグラントはですね、もともとはその本当それこそ共用サーバーで、
うん、
例えば A さんが検証機使ってたら B さん使えないみたいな状況でずっと開発してて、
うん、
まあ、それでも、まあ、良かったんですけど、どうしても開発の速度が上がってこないっていうのと、
うん、
まあ、状態を安易に壊せないみたいな状況がやっぱり起きていて、はい、
うん、
でそういったところで、昔誰かがベイグラント入れようとして、結局その、なんですかね、ホスティングって、まあ、API もあるし、
うん、
それこそいろんな役割のサーバーがあって、それを全部ベイグラント化しようと思って、なんか挫折したみたいな状態になってたんですね。
はいはい、
なので、その、まあ、共用の検証機とうまくつなげるようにしつつ、
うん、
まあ、手元で開発できるようにベイグラントを入れて、本当ホスティングのレンタルサーバーの部分の、まあ、大体のサーバーをもう今ベイグラント化してあって、手元で開発してパペットも流して、
うん、
でさらにそこにサーバースペックも当てれるみたいな感じにしていて、
はいはい、うん、
なので、まあ、手元で全部サーバーが開発できるような状況を今作っていますね。
あ、なんかホスティングでいう開発ってちょっとあの、はい、よく、まあ、ウェブで見かけるような開発とちょっと色合い違いますよね。
はい、
レンタルサーバー あの、まあ、ミドルウェアの設定とか作り込んだりとか、 その辺が開発って言われると思うんですけど、
そうですね、
うん、
例えばまあ監視とかもそうですね、
はい、
監視の、まあ、うちとかだとモニットとか使ってたりして、まあ、その辺の設定の検証だとか、う
ん、はい、
まあ、そういったのもやりますし、あとはそうですね、最近は実際申し込みがあって、まあ、レンタルサーバーだと、まあ、お客様に提供するディレクトリを作ったりもするんですけど、
うん、
まあ、その辺の動作検証もできるところまでできつつあるなという感じですね。
はいはい、なるほどね。まあ、そんな感じでだんだんとあの開発の効率を
そうですね、うん、なんで割とその僕とかが最初やってたそのウェブのフロント側の開発では割とベーグラントとかって当たり前に使ってたんですけど、
はいはい、
そのインフラの方でなかなかやれてなかったっていうのがあってですね、
うん、
まあ、その僕はウェブ側でやったことそのままインフラでやってるみたいな、
うん、
それに近いところあるかなっていう感じですね。
そうですね、なんかバーチャルバシーとか上がってくるじゃないですか、はい、あれって結構インフラの人すごいなんか好きというか、
うん
うん、やっててもおかしくないと思ってたんですけど、
そうですね、
僕はどっちかというとそういうあのインフラ作るっていうのに、
はい、
バーチャルマシンとかベイグラントとかは、まあ、あの後から知りましたけど、
はいはいはい、
まあ、言うたら VMware のいろんな EXI とか、
はいはい、
あちこち立てて
って
やってたんですけどね、なかなか広まらないというか、うん、そういう視点にならないもんなんですね。
そうですね、でうちの場合もともとミシーさんご存知ですね、うん、
はい、
ミシーさんがマグリカっていう仕組みでなんか共通で使える VM 環境みたいなものを作られてて、
はいはいはい、
それがもうものすごい便利なんですよ。サーバーとかも作るってやったら本当10分ぐらいで作っちゃうみたいな、
うん、
まあ、それがあって便利でなかなかそのベーグラントとかの方向にシフトしなかったのかなっていうのも、ま
あ、
一番、
うん、なるほどね。ペポーさんって結構まあ昔からなのかどうなのか知らないですけど、最近いろいろすごい作ってますよね、自分らのインフラ向けに。
そうですね、
うん、例えば箱庭とかもよく見ますし、そんな感じで SDNS の話もついでにしようかなと思うんですが、
はいはい、
まあ、そういう中でツール作ったりっていう開発効率っていうだけじゃなくて、やっぱり運用の効率も上げたいっていう中で、
そうですね、
うん、SDNS っていうのができてたと思うんですけど、
はい
はい、あれは、まあ、どういういきさつで流れで出てきたツールなのかなと。
そうですね、 SDNS を作ったのが本当ちょうど去年の冬だったんです、うん、僕もびっくりしたんですけど1月3日とかに、
はい、
去年の1月3日とかにイニシャルコミットしてて、
うん、
大体うちの場合、まあ、大体年度末とかに、CTO とチーフエンジニアが福岡に来て、
はい、
まあいわゆる面談みたいなことをするんですけど、
うん、
その時になんかユーザー管理そろそろしんどくなってきましたねみたいな話をしていて、
はい、
でまあ、ユーザー管理というのは例えば新しい人が入社した時にアカウント作ったりとか、まあ、退職者が出た時にアカウントを消したりとか、まあ、いわゆる Linux とあとはそうですね、まあ、環状系のシステムとかのアカウント管理なんですけど、
はい、
でそれがしんどくなってきたねという話をして、で当時なんか僕とかその LDAP があったのでそれをなんかすごく使いやすくしようみたいな感じで、
うん、
まあ、言ったらそうですね、まあ、フロントに Rails みたいなのを作ってでそこから LDAP をいい感じに管理するみたいなのを一回思いついたんですけど、
はいはいはい、
うん、そもそも LDAP がなんか会社の中で3つ4つぐらいマスターがあるみたいな感じでですね、各々の情報の差分があって、
はい、
でそれをなんか頑張って同期してるみたいな運用があったわけですね。
はい、
でそれをなんかやるなんかすごいバッチみたいなのがあって、でそのコードを読んで頑張るかって一瞬思ったんですけど、
はい、
なんか全然後ろ向きで頑張れなくて、でそれでそのタイミングぐらいの時に、CTO とあとうつらさんが MRuby でパブ認証するみたいなモジュールを、はい、ブログに書いていて、
はいはい、
あこんなことできるんだと思ってですね、まあ、そこで調べて、
うん、
でもうちょい調べていくと、まあ、NSS のモジュールを書くと、まあ、自分で名前解決もできたり、
うん、
認証もできるっていうのが分かって、
はい、
で最初それを C で書こうと思ったんですね。で僕全然 C とか書けないんでまあそれでちょっと挫折気味に、やってたらですね、ちょうど 5.1.5 だったかな、 5.1.5 の時に Go 言語で、ダイナミックモジュールを書けるみたいな記事を見かけてですね、
はいはい、
あこれやんと思って、でそれからはまあ結構早くて、まあ、Go で、TOML のファイル形式で Linux のユーザー管理をできるようなものをもう本当に3日ぐらいで作ったのが、まあ、SDNS って感じで、まあ、実際動き的には、TOML の設定ファイルを元に HTTP のプロトコルで本当に REST みたいな感じでユーザーの情報を引っ張ってくるような作りの OSS
はい、
ですね、はい、
いや SDNS 反響どうでした？僕は ね、いや、いきなり僕が出てきたこれすごいのいいなって思って、
はいはいはい、
すごくいいと思ったんで、
はい、
うん、他の人たちどう思ったのかなと思って、まあ、社内からとか。
そうですね、社内は、うん、まあ、僕大体自分が作ったツール速攻本番に入れてしまうんで、
はい、いや、いいことじゃないですか。
まあ自分から使い始めて、
はい、
うん、で割と全社的に、今一番うちで、大きいサービスでミンネっていうのがあるんですけど、
はい、
まあ、勢い出てるサービスですね。でそこがまず採用してくれて、
うん、
でそこからもうあとはダダダダダっていう感じで、移行できるところはどんどん SDNs に移行していくみたいな感じで、うん、ほとんど今社内ほとんどのサービスが使ってるって感じですね。
おお、すごいですね。
はい、まあインストールが、まあ、RPM と、うん、まあ、ジュニアのパッケージ両方サポートしてるんで、
はいはい、
まあ、ほとんど何もせずにインストールできる状態にしてあるっていうのがまあ良かったかなっていう感じですかね。
うん、じゃあもう稼働実績もかなり十分積んでるんですね。
そうですね、うん、まあ、最初の方結構いろいろ問題もあったりしたんですけど、まあ、トップフーディングしてて、
はい、
どんどん解決して、今ほとんどもうコードにも手入れてないような感じですね。
うん、うん、まあシンプルですし ね、 そうですね、やってることって基本的に、
はい、
はい、社外の反応とかってどうでした？
そうですね、社外がですね、うん、何社か入れていただいてるところあると思うんですけど、
うん、
日本はそうですね、まあ、ちょっと知られている人もいる、知ってる人もいるみたいなぐらいの感じですかね、うん、ただどうしてもまだなんか海外に全然響いてなかったりして、
はいはい、
なんかそのなんですかね、それこそこの前 GitHub のスターがようやく100を超えたんですけど、
お
なんかこれなんかどっかで1000バーンっていくにはどうしたらいいんだろうなっていうのが結構まあ悩ましかったりしますね。
うん、広がってもっとフィードバックとかがあって
そうです、ね、はい、
くれると面白いなと思うんですけど、はい、あと、まあ、確かにあの LDAP って投げますよね。
そうです
複雑なんですよね。
いや、そうなんですよね。
やれることをよ、はい、やりたいことはすごくよく分かって、
はい、
ディレクトリ型でね、検索も早くて、
うん、なん
かすごいって思うんだけど、
うん、
ライトウェイとかって言われると、
そうですね、
今やあんまライトではないなっていう。
そうですね、投げるんですよ。本当に LDAP サーチとかももう3日打たなかったら忘れるみたいな感じで結構強かったりします、
ね、難しいんですよね、
はい、
でそれをやりたいわけじゃなくて、やっぱ普通に Linux にログインの管理とかそういうのが簡単にできればいいなっていう程度のことです。ちょっと大げさなんですよ ね、
うん、
っていうところで、いや僕もあの STNS ってなんかあのバックエンド分離できるようになったじゃないですか。
はいはい、
あのアイディアは。
そうですね、バックエンドもそうですし、
うん、
まあ、全部例えばSDS のサーバー側をそのまま使って、
うん、
ラッパーのところをなんか自分で作り変えて呼ぶみたいなこともできますし、全部変えられるんですけど、そうですね、バックエンドだったら、あ、それこそ沢登さんとかが、まあ、シナトラで実装していただいたりしていたりして、はい、うん、うん、まあ、そんな感じでご自身で自由にウェブサーバーを作れるようになっていて、そのアイディアみたいなのは、そうですね、
まあ、HTTP ってなった時点から、はい、
そうですね、うん、なんかもう全部を素結合にしようっていう気持ちがあったんで、まあそんな感じですかね。
うん、うん、あれすごくいいなと思って、うん、シナトラでちょっと書いたりとか、
はいはい、
で実際あのサーバーレスとかそういうのをそのまんまバックエンドにできちゃったりするんで、
う
ん、
そうですね、
うん、もっと流行っていろんなさ実装出てこないかなって思ってるんですけど実際運用してるバックエンドは Go のそのままで使ってるんですかね。
はい、うん、うちはそのまま使ってますね。
これは冗長化とかって、
冗長はしていて、
うん、
ま、それこそキープアライブデーで冗長化してるんですけど、
はいはい、
でまあ、デプロイをそれこそキャピストラーので2つにデプロイするみたいな感じで
冗
長していますね、
うん、はい、じゃあ、トムルのファイルを、
はい、
同期してる感じですか。
いや、
一緒にデプロイしちゃう。
そうですね、一緒にデプロイしちゃうって感じ
ですね。ですよね、うん、
うん、
普通にその場で変更したりするわけじゃないですからね。
そうですね、で、うん、実際は、そのトムルのファイルも、自動生成してて、
はいはい、
まあ、うちの場合 GitHub Enterprise を運用してるので、そこから API いただいて、うん、GitHub の、まあ、ID と、まあ、公開鍵全部持ってきて、そのコマンドだったでいいみたいな感じにしてありますね。
なるほどね、
はい、
それはいいですね。
そうですね、なので入社とか、うん、まあ退職とかあっても、基本的にコマンド1個叩くだけで最新になるみたいな
そうだね、あの GitHub グループでも全然同じことできますね。
あ、そうですね。なので、うん、実際、ユーザーは、
うん、
GitHub のユーザーで、グループも GitHub のグループをそのまま持っていってて、
うんうんうん、
ID とかもそのままですね。
ああ、それいいな。
はい。
今度やってみようかな。
はい、結構便利ですね。
うん。まあ、トムル、あれはなんでトムルなんですかね。Go がトムル。
そうですね。もともと、僕がマカレル使ってて、その時トムル初めて知ったんですけど、うん、
はいはい、
あ、これまあイニっぽくて便利だなと思ってですね。
うん、
でまあインクルードとかも自分で書けば全然実装できるんで、
はいはい、
まあ、すごい便利みたいな感じで。
なるほどね。
そうですね。で一時期そのトムルをやめて、例えば、
うん、
MySQL をバックエンドとか、
まあ、
そういうことも考えたんですけど、
はいはい、
でそれ書いてるうちに、
うん、
いやこれはなんか結局複雑になって自分を苦しめるんじゃないかって思って、うんうん、まあ、プルリクエスト溜まってクロスしたって感じだった
いやそれはいい判断だと思いますよ。
そうですね、半分ぐらい書いて、うん、いやこれは俺がやりたいことじゃないっていうことに自分で気づいて
やめた、うん、そうですよね、うん、だから使いたい機能が普通に使えてる時点で、
うん、
もう別にそれ拡張する必要もないというか、
ね、
うん、なるほどね。 STNS ももっと流行ってほしいんで普通に。
そうですね、まあ、機会があればどっか海外で、うん、なんかトークできたらなっていう気持ちで、うんうん、まあ、やっていこうかなって感じですね。
じゃあちょっとリスナーの方誰かピーヤマさんを海外に旅費から何から面倒見てやってくださいということで、
はい、
はい、じゃあ上げとった話題で、あのペパボのバックエンドというかインフラ環境ってオープンスタック結構使ってるって聞いてるんですけど、どんな感じでオープンスタック使って入ります？
そうですね、今オープンスタック自体はコンピュートノードっていわゆる VM が立つベアメタルだけでまあ200台超ぐらいいて、
うん、
インスタンスもまあ700インスタンスぐらいいるんですけど、
はいはい、
大体のサービスはもともと運用してた環境から、
うん、
どんどんオープンスタックに移行していったっていう状況で、で、もともと我々が導入したのって、
うん、
まあ、グループで、オープンスタックを大きく使ってるところがあるんで、
はい、
そこからまず最初納入してもらって、
うん、
で我々最初構築してないんですよ、第一世代みたいなやつは、
はいはい、
でもオープンスタックのハバナって呼ばれるコードのやつを使っていて、で、そこで自分たちで運用しながら、例えば、Amazon でいう IAM みたいなところは、
うん、
とか、まあ、あとセキュリティグループですね、まあ、その辺は全部 Ruby のコードを書いて YAML からまあロードできるようにしたりとか、まあ、運用ハックとかをちょこちょこやりながらやってきたって感じですね、
うん、
それこそ、インスタンス立てるのも、まあ、僕が作ってる PEC っていうツールがあって、
うん、
まあ、そういったものでこれも YAML でインスタンスをバババババって上げれるような仕組みを作ってたりして、
はい、
まあ、割とオープンスタックに手を入れるっていうよりはその周辺ツールを自分たちで作って楽に運用してるっていうような運用をしています。でちょうど今オープンスタックも第2世代を作っていて、この前、うん、社内の GitHub Enterprise が新しい方に移行したっていう状況ですね、
うん、じゃあちょっとそのせっかくだから作ってるツールの話聞いてもいいですかね。
はいはい、
じゃあ1個ずつ。
そうですね、IAM 的な部分を管理してるのは、
うん、
カナメっていうツール。
カナメ、
はい、うん、まあ、これはうちの柴田さんが作っていて、
はい、
まあ、これは本当にユーザー ID と、
うん、
どのテナントに例えばメンバーなのかアドミンなのかみたいなことを定義して、
はい、
でコマンド一発叩くと、オープンスタックのキーストーンって呼ばれるところと、うん、同期してくれて、
はい、
それだけで、ユーザー管理できるっていうような感じですね。で、まあ、これ画面でもできるんですけど、
うん、
その省意的なものが残らないっていうのが問題で、
あーはーはー、
まあ、誰か悪意を持って、まあ、パーミッションを変えたりとかできるのもあんまり良くないねっていうのがあってですね、うん、まあ、その辺もずっとコードに落として差分管理しつつ運用してるっていうような感じですね、
うんうん。じゃあなんか手作業で誰かが変えちゃったとかも戻したりできるわけ。
あ、そうですそうですそうです。
ですね、
はい、
その辺を解決した感じで。
そうですね、で、まあ、差分があったら全部、
うん、
差分が出て分かるようになってますね、
うん、他のツールは。
そうですね、でセキュリティグループも、まあ、同じようなやつで、こちら垣根っていう名前で ついていて、
課金ね。
はい、でこれはもともとは柴田さんが書いて、うん、まあ、こちら結構いろいろ機能追加したりするんで、まあ、僕とかあと他のメンバーはどんどんリクエストベースで書き換えて運用していて、まあ、これはセキュリティグループを同じく YAML で管理できるようなツールですね、
はい、
でこれもセキュリティグループもなんかそれこそあのサーバーの IP テーブルみたいなもんなんで、
うん、
まあ、そこをまあ、ノーガードになってるとか、それとも、まずい、
はい、
まあ、なるべくレビューして適用しようっていう気持ちがあってですね。
はいはい。
まあ、それでこちらもコードに落とし込むようなツールを作って運用しているっていう感じですね。
セキュリティグループって、
はい、
結構、あの、乗っかってるインスタンスによると思うんですけど、
はいはい、
まあ、いろんなシステムのインスタンスが動いてるってことですかね。うん、
そうですね。
うん、お客さんの環境とかも入っちゃってたりします？オープンスタックの上
に。お客さんの環境は入ってないですね。多くはだいたいウェブサーバー、まあ、WWW サーバーと、
うん、
あとは何ですかね、まあ、DB とかもいますし、
はいはい、
でもお客様が入るような環境はないですね。
あ、なるほど。じゃあ運用系とか、あの SaaS とか、
はい、
ウェブサービス系のものが
オープンスタックですね、はい
はいはい。で、セキュリティグループ作って、
はい、
まあ、それぞれ同じサービスなら同じサービスだけとか、はい、そういう閉じ方。
そうですね、うちの場合だと、まあ、サービス単位でテナントを切っていて、
あ、はいはい、
そうそう、なんで、セキュリティグループとか の, その定義ファイルは、うん、まあ、サービスごとに管理してるっていう感じですね、
うんうん、
なので、まあ、他のサービスのオペレーションが、他のサービスには全、なんですかね、影響を及ぼさないような、
うん、
たりします。
なるほど。あ、じゃあテナントが多くてもこの垣根は対応してる。
そうですね、はい。
それって公開されてるんですよね。
あ、そうですね、オープンソースになってますね、
うん、おう。いや、オープンスタックってね、結構あの大変じゃないですか。
そうです
ね。管理上とか操作とかだけならまあいいんですけどね、
はい
はい、というか、まあ、他にツールってやります？
そうですね、まあ、あと先ほど言ったのと PEC っていうツールを作っていて、
はい、
PEC、はい、でうちの場合ですね、あの第一世代のオープンスタックはフローティング IP 使ってなかったり、
はい、
まあ、DHCP が動いてなかったりするんですよ。
あ、
その辺構成の問題なんですけど、
うん、
まあ、そういったところで最初はなんか頑張ってポート予約してインスタンスに IP 割り当ててみたいなことをやってたんですけど、うん、まあ、どうしてもそれだとインスタンス作るのすごい大変なんで、
うん、
まあ、それの IP の裁判を自動化しつつ、そのセキュリティグループとかも自動で当ててみたいな、
は
い、で言うたら、まあ起動時になんかクラウドユニットで簡単なプロビジョニングをしてくれるみたいなツールを自分で作って、
うん、
最初はまた僕が例によって自分で使いたくて本番にぶっこんで、
はい、
それをしばらく全然入らなかったんですけど、
うん、
ある日なんかこれ実は便利かもみたいな感じになってですね、まあ、社内的に広まっていったっていう感じですね。で結構便利なのが YAML のマージ記法が結構便利で、インスタンスって大体同じロールって定義と同じようなものになるので、う
ん、はいはい、
まあ、その辺を、YAML でマージして書きつつ、うん、ERB にも対応してるんで、
はい、
まあ、ちょっとした Ruby のコードと組み合わせてインスタンス作っていくみたいなができるようになっていますね。
ERB テンプレートからの YAML って割と王道ですよね。めっちゃ便利ですね。
はい、でも何でもできちゃうみたいな、
なるほど。じゃあこれで Excel で IP 管理表しなくても
全然
大丈夫というツールじゃないですか。
その辺のリソース管理も全部自動でやってくれるのを作ってますね、
うん、はいはいはい。これってそれぞれツール、言語は何で書いてたりするのか
な？それは全部 Ruby ですね。オープンスタック用のツール全部 Ruby で書いてますね、
うん、Python じゃないんですね。
そうですね。私 Python 書ける人ほとんどいないんで。
あ、そうなんだ、
はい、最近でもちょっと書き始めてるのがみんな、
うん、いや、オープンスタックって Python じゃないですか。
はいはいはい、うん、
なんで Python でついでに書いたら、あの、
そうですね、
手も入れられやすいのかなとちょっと思ったんですけど、ね、まあ、いや、Ruby 楽ですからね。
そうですね。で、うん、Ruby の、そのオープンスタックとか、発音される、
うん、
まあ、Fog っていうライブラリがあって、
はいはいはい、
すごい大きいライブラリなんですけど、最初はそれ使ってたんですけど、うん、
はい、
まあ、大きいがゆえになんか使いづらいみたいなところがあって、
うん、
ウズラさんが、YAO っていう、その、すごい依存の少ない、
はい、
みたいなやつ作ったのがあって、
あ、
まあ、全部それに乗っかった形で、
うん、
まあ、Ruby になってるって感じですね。
あ、そうそう、うん、その YAO あたりの動きって僕結構ウォッチしてて、
お
その当時
はいはい、
いや、僕もちょっとフォッグのライブラリを書いてたことがあるんですよね。はい、あの桜のクラウドってサービスがあるじゃないですか。
はいはい、
あれのフォッグの部分って全部僕が作ってるんですけど。
そうですね。
そこであのオープンフォッグつらいなーってずっと思ってたら、あのヤオってのが出てきて、はい、フォッグ捨てましたって言って、
あ、そうですか。
ですよねってなっちゃったんで。
いや、そうなんですよね。僕もフォグ何個かプルリコ送ったことあるんですけど、
はい、
いやーこれは辛いなっていう。
そうですね、うん、思想は結構素晴らしくて、ね、あの、うん、いろんなところのクラウドサービスを、うん、透過的にというか同じようなリソースに閉じ込めて使えるって、ね、まあでもサービスごとにねやっぱいろいろ作りが違うんで、
うん、
みんながみんなオープンスタックなわけじゃないしっていう、ね、その辺の差分が結構大変だったんで、
うんうんうん、
なるほど。イヤオとベックとアメとカキネと、
そうですね、その辺が主に使ってますね、
うん、これもちょっとリンク貼って紹介しておきましょうかね、
うん、ありがとうございます、
うん、オープンスタック運用って、ね、なかなかあれですけど、この辺のツール使ったりとかコントリビュートしたりして、うん、もっと楽にし、はい、なったらいいかなと、
ね、うん、やっぱり、
うん、
その立ち上げ当初みたいな頃はやっぱりできることできないことが分かってなくて、
あ、
なんか例えばですね、キープライブで入れて LVS 入れて、まあ、LB 作るかみたいな時に、
はい、
まあ、DR 方式とかだとうまく動かなかったりとかですね、そういった問題もあったりしたんですけど、うん、まあ、その辺もひたすら TCP ダンプって解決していくみたいな
その辺ネットワーク周りとかはね、やっぱあの仮想の上に乗っちゃうと結構動かないとか、まあ、コツがいるものとかありますからね、
はい、まあ、その辺を最初は結構トラブルシュートしたなっていう記憶があります。
うん、オープンスタックぶっちゃけどうですかというのをざっくり聞いてもいいですか。
そうですね、なんか僕は全然いいなって思いますね。でもうちょっと、
うん、
多分次の世代が自分たちで作るんで、まあ、そこでだいぶハックできてくるんじゃないかなっていうところがありますね。今オープンスタックそのまま使ってるんで、
はい、
まあ、そんなに AWS 以上のことはできないかなっていう感じがあるんですけど、
うん、
まあ、自分たちで書くようになるとだいぶいいんじゃないかなっていう気持ちがありますね、
うん、
そのクラウドサービスのなんか仕組みを学ぶみたいな間接的な効果もあったりして、
うんうんうん、
割と社としてその辺が強くなるかなっていう気持ちありますね。
まあ、確かにね、結構あのコンポーネントちゃんと揃ってて、
うん、
それぞれ別の動きして、まあ、ノバとかその辺、
う
ん、
そうですね、
見てれば、
はい、そうですね、その辺のもう、うん、インスタンス作るにしても全部を追いかけられると、
うん、
クラウドサービスはこうなってねやっていうのが結構わかるかなっていうところありますね。
はいはいはい。ああ、ちなみにあのその第一世代のオープンスタックってインスタンスが700とか言うてましたけど、
はい
はい、ストレージってどうしてます？
はい、それがですね、ストレージ使ってなくて全部ローカルですね。
ああ、はあ、
なので、うん、基本的には状態を持たないものが多いですね。
ああ、なるほど。
はい、まあ、DB とかはまあ作りにしても全部上場化してっていう感じで運用してますね。
はいはい。あ、じゃ あ, あの複数 の, あの物理的なマシンにまたがるような作りを、はい、で全部作ってて、
そう
です、集合ストレージを使ったりとかしてないわけですね。
はい、そうですね。
あ、なるほどね。まあ、その方がなんかあのシンプル
まあそうですね、最初えって思ったんですけど、まあ、意外と運用してて困らないなっていうのは、
うん、そうそう、僕もちょっとえって思ったけど、はい、聞いてみたら、ああそれでもいいのかなっていう気が、
うん、そんな感じですね、うん、
なんだかんだ でもじゃあオブジェクトストレージとかって使ってないんですかね、
はい、そうですね、で次の世代で今作ってるやつで、うん、ストレージ入れてっていう感じですかね。
はいはい。なんかまあバーチャルマシンのディスクに使ってもいいとは思うんですけど、はい、
うんうん、
まあ、それより普通にあのS3 互換のオブジェクトストレージみたいに使うとすごい便利かなと思うんで、その辺はぜひなんか混ざっていくといい感じになるかな、
ね、
はい、はい、ツールはこんなもんですかね。
そうですね、オープンスタックのツールはそんな感じですかね。
うん、はい、じゃあちょっとね、せっかくなんで、あの、ピーヤマさんが使っていただいてる、僕の作ってるナイフゼロっていうツールが
はいはい、はい、
あるんですけど、
はい、
この間ちょっとイベントでお話ししたときに、
はい、
とかたまにあのツイッターとかで言及されたりするんですけど、
はいはい、
まあ、僕がナイフゼロっていうシェフのプラグインを公開してるんですけど、
はい、
あれを使ってるっていう人が僕の周りには全くいなくてですね。
そう
なんです。いや本当に一切いなくてですね。誰が使ってるんだろうなって思いながら日々補修してるんですけど。
めちゃめちゃ使ってますよ。
そうそう、なんかこうたまにあの使ってるっていう人がいると、まあ、バリバリ使ってくれてはって、
そうですね、
珍しい、嬉しいって思いながら。でこの間ちょっとバージョンアップして、
はい、
あのシェフのマスター あの一番進んでるところにあの OpenSSH4 以降もインストールできるような、
はい、
ジェムスペックの変更が入ったんですけど、
はい、
実は 4.0 入れるとあのオプションが変わってて、
はい、
互換性が壊れてナイフゼロっていうか普通にシェフの、ブートストラップがこけるようになってたんですね。
あ、なるほど。
それはシェフの人も気づかないんだけど、
はい、
あの僕はずっとマスターでテストしてるんでナイフゼロを、
はい、
先に気づいて、
はいはいはい、
シェフ直してナイフゼロも直して両方直してこんなエッジのマスターのマスター同士でしか起こらないようなバグを潰しながら、はい、補修しながらでも誰が使ってるのかなって
困るんで
実際どんな感じで使ってます？
そうですね、大体僕とかは、まあ、レイクと組み合わせて使うことが多くて、
うん、
それこそ、さっきお話ししたペックとかって、
はい、
状態もうなんか、まあ、ベイグラントステータスみたいな感じで吐けるんで、
はいはい、
まあ、それをパースして、
うん、
レイクからナイフゼロに加わって、まあ、ブートストラップとかも、例えば、レイク、ホゲ、ブートストラップとか叩けば、
はいはい、
なんか全部作ったインスタンスに一気にプロビジョニングするとか、
うんうんうん
うん、まあ、それ一回やっちゃえば、もう大体コンバーズだけで運用していけちゃうんで、
はいはい、
まあ、そういった使い方が多いですね。
うん、そうですね。僕も基本、プロビジョニングツールとしてたまに使うんですけど、
はい、
まあ、なんかまあ、テラフォームとかあの辺のちょっとインスタンスとかを調達してくれるツール叩いて、
はい、
あの 下敷きというか、
はいはい、
まあ、VM だけバーッと作っといて、
はい、
でそこからあのパースしてナイフゼロでバーッとやって、
同じ感じです
そういうのにすごい向いてるツールだと思うんですけどね。
そうですね。でうちのオープンスタックも全部ナイフゼロで巻いてるんで、
う
ん、
おお、ありがとうございます。
はい、それこそそのオープンスタックはもともと納品いただいて、
うん、
まあ、コード化されてなかったんで、
はい、
全ロール分のシェフをゼロから書き上げるっていうようなバランスをしたりしてですね、
う
ん、はい、確かでもその時にナイフゼロを使い始めたんですね。
ああ、はあ、う
ん、そうそうそう、めちゃめちゃ便利ですね。
うん、あれ気持ちいいんですよね。
うん、
自分で作っといて言うのもあれなんですけどそういうこう居合切りをしてくるような感覚が、
はいはいはい、
あって、手元からこうスパッとやって、
そうですね、
サッと帰ってこれるんで、
うん、
ま、待ち時間もほとんどないし、
うん、そうですよね、はい、ただ結構最近200台とか、
うん、
ばらまこうと思うと、う
ん、
結構ローカルのファンが回ったりして、
はい、
まあ、そろそろ差は立てなきゃなって気持ちの時が
ああそのくらい200台ぐらいで、
そうですね、結構並列度上げてやるんで、うん、
はいはい、
レールとかまして、
うん、
その辺もありますね。
なるほど。まあちょっとさすがにその辺はあのどうでしょうね、全部 Go で書き直すとかそこまでしないと早くはなんないですかね、
うん、
まあ、通信がありますしね。
そうですね、うん、まあ、ただ普通になんかフロント系のサーバーとかに使う分には全然困ったことないですね。
はいはい、そうっす、誰かどっかで発表してくんないかなとちょっと思ってるんです便利だよって自分で言うのは、ね、すごい何なんでっていうか、まあ、STNS 自分で言ってはるから見習わなきゃいけないなって思ってるところですけど、うん、はい。ただ他のプロビジョニングツールとかって使われます？使われましたというか、その時に。
そうですね、それはプロビジョニングっていうのは、
まあ、パペットとか、うん、
あ
シェフとか、あとアンシブルとかですね。
そうですね、アンシブルも使ってますよね。でもアンシブルはなんか、うん、それこそコマンドを並列実行するためだけに使ってるみたいな感じですね、はいはい、タスクみたいな感じで、
うん、
例えばパペットを起動するのに、
うん、
アンシブルで起動させるとか、まあ、そういう使い方が多いですかね
あ、なるほどね、まあ、確かにリストからいろいろやってくるっていうの得意ですもんね、あれ。
そうですね、うん、であとはそうですね、なんかバイナリとかをばらまくのを まあ、アンシブでやったりしますね。なんか、バイナリーバランワークのように全部パペットとかでやるのって、すごい大掛かりだったりするんで、まあ、それはそれで別で、バイナリーだけ置き換えとかは全部アンシブでタスク書いて、やったりしてますね、
はいはいはい。うん。そうそう、その辺ね、使い分けると、どれもいいところだけ取れるんで。
う
ん、
そうですね。
うん、
まあ、そんなとこですかね。でも、僕が自分でやるのはもう全部シェフですね。
ああ、これはやっぱ Ruby がいいからかな。
そうですね。で、あと何ですかね、なんかゼロから作り直すわけじゃないんだけど、構成管理されてないやつとかってやっぱりあったりして、
う
ん、
はいはい、
それが CentOS4 とかだと、なんか割とシェフきつかったりするじゃないですか、
うん、
なんでそういう時は板前でみたいな、
あ、なるほど、
もう SSH だけでいけちゃうんで、
CentOS4 はちょっと、やっぱ残ってるんですね。
そうですね、なんかどうしてもお客様がもう 見ないところとか、本当に業務系のサーバーとかですね、
はいはい、
まあ、その辺でどうしても置き換えが後ろ回しにされちゃうんで、
そうですね、アップデートして動くとは限らないとか、
そうですね、
うん、
なので結構残ってたりしますね、
はいはい、ちょっと古いぐらいだったら例えば Docker とかにまとめちゃったりとかしますけどね、
うんうんうん、そうですね、
うん、
まあ、それにアプリとか載ってると結構一気に辛くなったりして、
はい、
うん、なんか構成管理しなきゃいけない、仕方ない、板前でやるかみたいな。
なるほど、
はい、
使い分けですね。
そうですね、
はい、まあ、ついでなんですけど、コンテナの話ちょっと、あの箱庭ってあるじゃないですか、
はい、
あっちは触ってます？
そうですね、最近僕も触り始めたっていうのが正直なところで、
うん、
まあ、来期、箱庭をコアに何かやろうっていう話があるので、
うん、
それのプロトタイプ実装とかを今僕がしてるところもあってですね、
はい、
なので箱庭を今日もそれこそさっきまで触ったりしました、
うん、いや、あれの上でどういうサービスとか作るのかなと思って。
そうですね、まあ、今、もう表立って話してるのが本当にファーストコンテナと呼ばれるものを作ろうとしていて、うん、
はい、
弊社の松本亮介さんが作ってる NGXMRuby から、うん、まあ、箱庭を起動してリクエスト契機でコンテナを起動するっていうような動作をしたりとかですね、うん、まあ、そういったことをやっていこうかなっていう感じですね、
はい、
まあ、それ何が面白いかっていうと、今までのなんかスケールアウトとかって、
うん、
そのリクエスト来る前になんか頑張って、例えばコンテナないし VM を、多く作る、スケールアウトしておくっていうようなことが必要だったんですけど、
うん、
NGX とかでそれがコントロールできるようになると、例えば次のリクエストからコンテナ10台とか、
うん、
まあ、そんなことができるようになって、まあ、すごい面白いアーキテクチャができるんじゃないかなと思ってやっています。
はいはい、
まあ、その辺の、そうですね、組み合わせの実装とか今僕が粛々とやっている感じですね、
うん、どんなさ、まあ、いやどんなサービスに向くかなというと、
うん、そうですね、それこそ今レンタルサーバーとかの課題って、
うん、
何ですかね、リソースの制御がそんなに簡単にできなかったりとか、まあ、工夫が必要だったりするところを、
うん、
まあ、コンテナでその辺を動的に管理しつつ、
うん、
まあ、コンテナって言うてもプロセスなんで、
はい、
まあ、普通にレンサーバーとかで頑張って制御するよりかもすごい管理しやすいし、プロセスも軽いし、
うん、
まあ、何より集積率が非常に高くできるっていうところがいいところかなと思っていて、
うん、
まあ、非常に安い提供価格でお客様に、よりリソースを活用いただけるような、
うん、
そんなサービスを目指しているところですね。
はいはい、じゃあもうお客さんに提供するような領域の方でがっつりデビューさせちゃう、
うん、そうですね、まあ、まだまだ技術検証だからって感じなんですけど、
うん、
そうですね、それこそその技術検証できるシェフを粛々と書きつつ箱庭を触りつつみたいな、
うん、いやいや、でもそれが本当にうまくいったらね、なんか
そうですね、
すごいいい事例というか発表とか、うん、あのなんていうか論文とかその辺のことが、
はい、
できそうな感じがしますね。
今お越しいただいたイベントとかでも割とその辺のアーキテクチャをオープンにやっていこうぜっていう、まあ、話をしているので、うん、まず一情報を出しながらやっていきたいなっていう感じですね。
うん、そうですね、まあ、単発のウェブサービスとかにはちょっとなかなか適用しづらいのかなという気がするんですけど。
そうです、ただまあそこにも使っていただけるような、
うん、
ところまで持っていきたいなっていう感じで動いてますね、
うん、
それこそ なんですかね、まあ、お客様がなんか小さいサービスを始めたいとか思った時に、
うん、
本当にですかね、VPS とか、まあ、クラウドのように、コンテナを使えるみたいな、例えば SSH ログインできたりとか、う
ん、はい、
まあ、それをなんかサービス大きくなってきたから10倍にするみたいなこともできるようなことをようなアーキテクチャにしようかなっていう感じですね、
うんうん、そうですね、まあ、基本リクエスト契機っていうことなんで、うん、まあ、裏のタスクとか、
はい、
そういうのではあんまり、まあ、今まで通りあのリソース増やせばいいのかなっていうような感じで、
そうですね、うん、はい、
フロントエンド向けですね。
そうですね。で、うん、本当に VPS のようにその NGX 契機じゃなくても、うん、なんか申し込んだ瞬間に、
うん、
コンテナが起動するっていうような使い方もできるようにしようという感じですね。
うんうん、なるほど。まあ申し込んで今でいうと、まあ5分でに使えるようにとか。
そうですね。
それどころか。
もうそれがもう5秒ぐらいで
できるようになっちゃうかも。
できるですね。
うん、はい、じゃあ、まあその辺の技術はまたいろいろとペパボさんのカンファレンスに行けば聞けますよっていう感じで。
そうですね。ちょっとなんか機会があれば、うん、そのプロトタイプ実装の話とかする機会を設けたいなと思っているんで、
はいはい、
まあ、どこかでお話しすることがあるかなっていう感じですね。
うん、はい。はい、っていう感じで大体40分ぐらい喋ったんですが。
あ、すごい、あっという間ですね。
そうなんですよね。なんかあんまり、いろんな話、もっといろんな話できるかなとか思ってたんですけど、はい、結構経っちゃったんで、
うん、
まあ、また出てもらって、
はい、
ぜひいろいろ喋ったらいいかなと。
はい、
はい、お友達を紹介してもらいましょうかね。
あ、あれ形式ですか。
いや、あのね、いや、ペパボさん連続っていうのは実は予定じゃなくて、
はい、
まあ、ちょっと他にいくつか挟もうと思ってたんですけど、
はい、
スケジュールの都合で結局連続ペパボーになってしまったんで、
はいはいはい、
だから松本くんがねどうしてもなんかすぐ押してくるんで出せ出せって言って先にもう処理してしまおうというようなところだった。いや、まあまあそんな感じ。まあペパボーさんからもまた誰か見てもらったりしてもいいかなと思ってるんで、
はい、
はい、またよろしくお願いしますな感じです。はい、じゃあ一旦本編としてはここで終わり、
はい
にしようかなと思います。
はい、
はい、ということでお疲れさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。